聖書を読み出します。ヨハネによる福音書11章23節から44節まで。ヨハネによる福音書11章23節から44節までをお読みいたします。イエスはマルタに言われた。あなたの兄弟はよみがえるであろう。マルタは言った。終わりの日のよみがえりの時、よみがえることは存じています。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりであり、命である。私を信じる者は、たとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか。マルタはイエスに言った。主よ、信じます。あなたがこの世に来たるべきキリスト、神の御子であると信じております。マルタはこう言ってから、帰って姉妹のマリアを呼び、先生がおいでになってあなたを呼んでおられます。と小声で言った。これを聞いたマリアはすぐに立ち上がってイエスのもとに行った。イエスはまだ村に入って来られず、マルタがお迎えしたその場所におられた。マリアと一緒に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出て行くのを見て、彼女は墓に泣きに行くのであろうと思い、その後からついて行った。マリアはイエスのおられるところに行ってお目にかかり、その足元にひれ伏していった。主よ、あなたがここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。イエスは彼女が泣き、また彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になり、激しく感動し、また心を騒がせ、そして言われた。彼をどこに置いたのか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。すると、ユダヤ人たちは言った。ああ、なんと彼を愛しておられたことか。しかし彼らのある人たちは言った。あの盲人の目を開けたこの人でも、ラザロを死なせないようにはできなかったのか。イエスはまた激しく感動して墓に入られた。それは洞穴であって、そこに石がはめてあった。イエスは言われた。石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタが言った。主よ、もう臭くなっております。4日も経っていますから。イエスは彼女に言われた。もし信じるなら神の栄光を見るであろうとあなたに言ったではないか。人々は石を取り除けた。するとイエスは目を天に向けて言われた。父よ、私の願いをお聞きくださったことを感謝します。あなたがいつでも私の願いを聞き入れてくださることをよく知っています。しかし、こう申しますのは、そばに立っている人々にあなたが私を使わされたことを信じさせるためであります。こう言いながら、大声でラザロよ出てきなさいと呼ばわれた。すると死人は手足を布で巻かれ、顔を覆いで包まれたまま出てきた。イエスは人々に言われた。彼をほどいてやって帰らせなさい。メモリアルサンデーを迎えました。先に天に召された信仰の先輩方、それぞれのご家族、友人、知人も覚えて、彼らの魂は今、主と共にあるということを私たちは信じております。私たちはそれによって慰めを得させていただき、また約束の通り再会の希望を持つことができます。感謝と共に心からの礼拝を捧げてまいりましょう。イエス様は涙を流されました。一つには、ラザロのことを思って涙を流されました。ヨハネによる福音書11章、ね、初めの方には、読んでみます。1節から3節のところまで読んでみましょう。さて、一人の病人がいた。ラザロといい、マリアとその姉妹マルタの、村、ベタニアの人であった。このマリアは主に香油を乗り、自分の髪の毛で主の足を拭いた女であって、病気であったのは彼女の兄弟ラザロであった。姉妹たちは人をイエスのもとに使わせて、主よ、ただいまあなたが愛しておられる者が病気をしており、病気をしていますと言わせた。というんですね。3節によると、人を使わせて言わせたのがあなたが愛しておられる者ということでした。その少し先、5節では、著者もですね、福音書の著者も、イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられたとこう書いてあります。 愛しておられたのに病気であることを聞いてからなお2日そこに滞在されたということでした。不可解ではあります。後半の方を読みますならば、蘇りの記事を読みますならば、人々に天と天の父なる神様を指し示す印としての奇跡、奇跡によって蘇らすという思いをもう持っておられたわけですよね。それにしても、ラザロに病気のため死を経験させるということは、イエス様にとってとても辛いことだったでしょう。というのは、途中でユダヤ人たちも言っておりましたが、他の病人は癒しておられたわけですよね。盲人の目を開けたこの人でもラザロを死なせないようにはできなかったのかとこう言われてしまいましたけれども、まあそれをしておきながらラザロを死なせないようにすることはできなかった。かえって死を経験させたということですよね。またこの時、栄光の体によみがえらされたわけではありませんから、ラザロはやがて肉体の死を経験することになっていきます。ラザロのためにもイエス様は涙を流された。そして家族、姉妹のことを思っても涙を流されました。ラザロの姉妹、マルタ・マリアは悲しみのうちにイエス様を迎えました。11章の22節で、ではマルタが、32節は先ほど読んだところではマリアがそれぞれ主よ、もしあなたがここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょう、正直な思いを表しました。病人を癒すことはできる、目の見えない者の目を開くことはできるけれども、いてくださらなかったから死んでしまったんですって、こういう正直な思いを表しました。病気であるとかその他の理由で家族を失うということは大きな喪失感を味わうことでしょう。イエス様はその家族に寄り添って、確かに大きな出来事を体験したけれども上を見上げてしっかりと希望を持ち続けるようにと言葉をかけられました。今回のメッセージの中心聖句は35節ね、イエスは涙を流された、イエスは涙を流されたですけれども、姉妹も一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になり激しく感動し心を騒がせて、彼をどこに置いたのか、こういうやりとりがあっていよいよ涙を流されたということです。もし信じるなら神の栄光を見るであろう。イエス様は23節で あらかじめマルタにあなたの兄弟はよみがえるであろうと言っておられました。それを受けて、その言葉を聞いてマルタは、終わりの日のよみがえりの時、よみがえることは存じております、存じておりますと言いました。存じている、知っているということですけれども、マルタは先ほど言いました39節でもこう言ってたんですね。39節、死んだラザロの姉妹マルタが言った、主よ、もう臭くなっております。4日も経っておりますから、存じ上げていたけれども、それはそれ。終わりの日のよみがえりの時、よみがえることは存じております。存じ上げてはいたけれども、それはそれ。目の前にある現実は現実として、いわば切り離して受け止めないと、そういうふうにも聞こえます。終わりの日のよみがえりの時、よみがえることは存じております。と言いましたが、知識が体験にはなっていなかったようです。イエス様の言葉がけとラザロを蘇らせた奇跡は、天の父なる神様とそのお方が使わされた御子に注目させ、そして命と死についての人々の考え方、私たちの考え方を修正なさるためでした。この時の御言葉を思い巡らしてまいりましょう。イエスは涙を流された。イエスは涙を流されたという題で2つのポイントで味わってまいります。1つ目、激しく感動し心を騒がせてイエスは涙を流されました。完全に神であられるイエス様は完全に人となられました。作り主という立場で人間のことを熟知しておられるばかりか、実際に人となり生活なさったわけですね。お腹も減れば痛みも感じる、疲れた体力が回復するまで寝られ、時に悩み、苦しみ、悲しまれ、そして涙を流されました。激しく感動するという言葉は、複 不快であるとか、憤りを表す、という意味を持つそのような言葉です。不快、憤りを表す。イエス様が激しく感動なさったのは、それほどラザロというものを愛しておられ、人間の最後の敵である死と、その背後にあるものへ、怒りですね、憤り、怒りを表されました。心を騒がせて、というのは、かき回す、かき乱される、そこから来て心がかき乱されるというですね、動揺させるという意味を持つ言葉です。マルタ、そしてマリアの姉妹も、共にいた人々も、これまでイエス様が語ってきたことを、言ったらきちんと受け止めておらず、理解していなかったことに、イエス様ご自身が心をかき乱されたわけですよね。愛する家族の死を直面したときに、神様がこれから見せてくださり、体験させてくださるであろうことにまで、人々の考えが及んでいなかったことに心をかき乱されました。イエス様は、人の痛みがわかるお方。私たちの悩み、苦しみ、悲しみを知っておられる方。そして、願えば、いつでも蘇らせることができるから、ラザロを放っておかれたのではなく、この方は死を経験した本人と家族を失った家族と同じ思いになって涙を流してくださるお方です。そのお方が天と天の父なる神様を指し示されたわけですよね。このお方に信頼しなさいと指し示されました。二つ目のポイント。父よ、私の願いを聞きくださったことを感謝します。父よ、私の願いを聞きくださったことを感謝します。イエス様は言われました。イエス様は目を天に向けて言われました。父よ、私の願いを聞きくださったことを感謝します。イエス様はいつでも天の父なる神様を意識して、また、このお方と共におられました。で、これらの言葉の後で、43節、こう言いながら、大声でラザロよ出てきなさいと呼ばわれ、44節すると、死人は手、足を布で巻かれ、顔も顔を覆いで包まれたまま出てきた。この後で大声でラザロを呼んだならば、出てきたわけですよね。で、聞かれた願い、そこから考えますと、聞かれた願いとは、42節、あなたがいつでも私の願いを聞き入れてくださることをよく知っています。しかしこう申しますのは、そばに立っている人々にあなたが私を使わされたことを信じさせるためでありますと。そばに立っている人々に天の父がイエス様を救い主として使わされたのを信じさせることでした。それが願い、その願いが聞かれたということですよね。ですからそばに立っている人々に信じさせるためと。イエス様はもし一人の人でも、もし信じるならば神の栄光を見るであろうとあなたに言ったではないかと、マルタに言われていましたけれども、気をつけてこのところを受け止めていきましょう。もし信じるなら神の栄光を見るであろうと、マルタに言ったではないかということですね。ラザロの死と蘇りを通して神様の栄光を表すことは、イエス様が願われたことであり、その願いを父なる神も聞き入れられたということです。イエス様は目を天に向けて言われました。これは天の父の領域であって、そばに立っている人々に、あなた、天の父が私、御子イエスを使わされたことを信じさせるための出来事、奇跡の技ですよね。神様の栄光を表し人々に知らせるためにラザロに死と蘇りを経験させるのは大きな決断だったでしょう、ね。病気のものを癒すってことはできたんですけども、死から全く完全に死んだ方を生き返らせる、息を吹き返らせさせるということは全く別なことなんですよね。それをラザロに経験させてしまった大きな決断だったでしょう。イエス様の涙のわけはこういった要因もあるわけですよね。で、振り返るとマルタは22節でどんなことをお願いになっても神は叶えてくださることを私は今でも存じています、私は今でも存じています、ここでも存じていますという言葉を使っていました。イエス様のそばにいて聞かされた天と天の父のこともまたこれまで見せられてきた数々の奇跡も天の父なる神様がイエス様を通してなさっているのであろうと、マルタはそのように受け止めていたようです。 どんなことをお願いになっても神は叶えてくださることを私は今でも存じていますと。そばに立っている人々にあなたが私を使わされたことを信じさせるため、私の願いを聞き入れてくださった。結果として、このイエスが愛しておられたラザロ、ラザロの蘇りというのは人が慰められ、平安が与えられたことですけれども、結果としてですよね。天の父がなさるのは人に合わせるのではなくて、命をも御手に収めておられるご自分の栄光を表すことですよね。ご自分が使わされた御子を確実に人々に知らせる、そのような奇跡の御業でした。イエス様はその時、こう言われていたんですね。25節、11章の25節、イエスは彼女に言われた。私は蘇りであり、命である私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか、と言われていました。命と死とを司る方との向き合う姿勢をここで修正なさったわけですよね。イエス様が死と命の間に立たれ、捧げられたご自分の命により、イエス様の命によって私たち人類の最後の敵である死に打ち勝ったんですよね。人々がより早い段階でイエス様を救い主として信じ受け入れて、それまでの罪を認めて悔い改めて父なる神様に立ち返っていたら、ラザロは死を経験せずに済んだかもしれないですよね。まあ、けれども、ラザロの死と蘇りほどの大きな出来事がなければ、信じる者は起こされなかったでしょう。イエスは愛するラザロの死を身近なものとして、まさに自分のこととして痛み、私たち人間の立場になって、家族のことを思って涙を流されました。また、死と蘇りを通して、ご自分が父なる神様から使わされたものであることを、何としてでも知らせたいために、この手段を選ばれたことに涙を流されました。イエス様はどこまでも愛と憐れみに富んでおられ、私たちが経験するであろう痛み、悲しみを知っておられるからこそ、慰めることができるお方です。この方に信頼して、今は、すべてこの方の御手にある、この方と共にあるんだということを信じて、心からの感謝と賛美を捧げてまいりましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。イエスは涙を流された。イエスは涙を流された。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。イエス様がラザロのことを思い、またラザロの家族、マルタ、マリア、そしてその周りにいた人のことも覚えて、涙を流してくださったこと、心に深く染み入ることができますように。ラザロの死と、また蘇りを通してでも、天の父なる神様、そしてその神様から使わされたご自分を証しするために、その手段を選ばざるを得なかったということを、思い巡らしても、イエス様は涙を流されるお方です。本当に私たちの痛みを知っておられ、悲しみを知っておられ、体験なさったお方が、私たちの救い主、慰め主であるということを感謝をいたします。私たちが先に、天に送った、私たちのそれぞれの家族、信仰の先輩方、友人や知人は、すでにそういった方々の魂はあなたと共にあり、あなたの御手の中にあるということを信じます。どうぞ私たちがその安心と平安の中にいることができますように、またあなたの愛によって、憐れみによって私たちが慰められますように、どうぞこの時あなたのなされた御業、あなたの思いを私たちがしっかりと受け止め直して、心からの礼拝を捧げていくことができますように、感謝を捧げていくことができるようにお導きください。イエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。